イエス・キリストは私たちの救いのために十字架について死んで、3日目に復活をされました。このキリストを信じる人は罪を許されて永遠の命を受けることができます。これがキリストの福音、つまり良い知らせです。そしてキリストの福音を述べ伝えるということは御言葉の種まきであると言われます。つまり神様の言葉の種をまくということです。植物の種をまく場合、まかれた種全部が芽を出して根を下ろし実をつけるのではありません。実際に実を結ぶのはまかれた種のごく一部分です。それと同じようにキリストの福音を聞いた人全部がキリストを信じてキリストに従って生きるのではありません。キリストを信じてキリストに従って生きるのはキリストの福音を聞いた人のごく一部分です。そこでキリストの福音を述べ伝える人はそれが種まきであるということをよくわきまえていなければなりません。例えば福音を述べ伝えることを何かの商品を売る商売のようなものであると考えるとしますと、それは大きな誤解です。もし商売であるならば売るためには消費者にとって魅力的な商品を開発しなければなりません。また消費者が飛びつくような売り方を工夫しなければなりません。それと同じようにキリストの福音も聞き手にとって魅力的な商品にしなければならない、聞いた人が飛びつくような伝え方をしなければならないと考えるとしますと、それは大きな間違いを犯すことになります。特に現代では何かを売るということが多くの人々にとって身近な仕事でありますので、全てのものを商品として考える傾向が広く行き渡っています。そこでキリストの福音を述べ伝えることも商売と同じように考える考え方がいつの間にか私たちの間にも入り込んでしまう可能性があります。ですから福音を述べ伝えるということはどういうことかを正しく理解するためにも、本日の聖書の教えによく耳を傾けてみたいと思います。本日の聖書の箇所は種をまく人の例えを記す4節から8節、そして例えを用いて話す理由を記す9節と10節、さらに種をまく人の例えの説明を記す11節から15節という3つの部分から成り立っています。その中で全体の鍵となりますのは例えの説明を記している11節から15節の部分です。ですからこの説明を記した第3の部分を特に重点的に今日は学んでみたいと思います。しかしその前に第1の部分と第2の部分も注意深く読んでおく必要があります。第1の部分、つまり4節から8節に記された例えでは、種をまく人が種まきに出て行って種をまいたところ、種は4種類の土地に落ちています。それは道端、石地、茨の中、良い土地の4種類です。そしてその結果2つに分かれました。すなわち 実を結ばなかったものと実を結んだものという2種類です。実を結ばなかったものは道端と石地と茨の中に落ちたものであり、実を結んだものは良い土地に落ちたものであります。実を結ばない理由は様々でした。道端に落ちたものは人に踏みつけられたり空の鳥に食べられたりしたためにそもそも芽が出ませんでした。石地に落ちたものは芽は出たのですが根を張ることができずに枯れてしまいました。茨の中に落ちたものは根も出て根を張ることもできましたが茨に覆われてしまったために成長することができませんでした。理由は様々ですが実を結ばなかったことに変わりはありません。ところが良い土地に落ちたものは100倍の実を結びました。つまり同じ一粒の種であってもその結果は撒かれた場所によって0と100という大きな違いが生じたのであります。この例えの中には記されておりませんが前提として考えなければならないのは種をまく人は畑に種をまきに来たのであって何もわざわざ道端や石地や茨の中に種をまきに来たのではないということです。これは当たり前のことのようですがそれに反論をする聖書の研究者もいます。ある聖書の研究者によりますと新約聖書の時代のパレスチナでは種をまいてから土地を耕すのが普通であったというのです。でそのため種まきの時はいろんなところに種がまかれますが結果的には後で耕された土地にだけ実が実るというのです。そしてそのことがこの例えにも反映されていると考えるのであります。このような解釈は一見もっともなように聞こえます。しかし別の研究者の意見によりますと新約聖書の時代のパレスチナでは蒔いてから耕すという方法と耕してから蒔くという方法の両方があったということです。でしかもキリストの例え話の中には蒔いた後で耕すということは全く出てきません。そして蒔く人がわざわざ道端や石地や茨の中に種をまくっていうのはとても無理な解釈です。ですから種をまく人はもちろん畑の中に種をまくのですけれども周囲の道端や石地や茨の中に種が飛んでいってもあまり気にしないでどんどんまいていくという様子をこの例えで物語っているとそういうふうに解釈をするべきでしょう。第2の部分の9節と10節に記されている例えを用いて話す理由というのもまた興味深いところです。10節には次のように記されています。あなた方には神の国の秘密を悟ることが許されているが他の人々には例えを用いて話すのだ。それは彼らが見ても見えず聞いても理解できないようになるためである。話を分かりやすくするためではなくむしろ選ばれた人々にだけ分かるようにするために例えを用いて話すのだというのです。これは 常識的に考えますと受け入れがたい発言です。常識的に考えますと、例えというものは誰にでも分かるようにするために用いるものではないでしょうか。ところが神の言葉を述べ伝えるとはそういうものではないとキリストは言っておられるのであります。実節の二重の鍵括弧の中の言葉は旧約聖書のイザヤ書6章9節と10節からの引用です。旧約聖書のイザヤ書6章というのはイザヤが預言者としてのメシ、証明を受ける箇所です。すなわちイザヤが神様の御言葉を人々に伝える使命を受けて使わされる場面がイザヤ書の6章には記されています。その場面で神様はイザヤを人々のもとに使わすにあたって次のようにおっしゃっています。行け、この民に言うがよい。よく聞け、しかし理解するな。よく見よ、しかし悟るなと。この民の心を堅くなにし、耳を鈍く目を暗くせよ。目で見ることなく、耳で聞くことなく、その心で理解することなく、悔い改めて癒されることのないために。旧約聖書のイザヤ書の6章9節と10節の言葉です。でこれは預言者の使命の重大さをひしと伝える大変重い言葉です。それによりますと、預言者が神様の御言葉を伝えるのは人々を納得させるためではなくて、逆に人々を反発させて心を堅くなにするためだというのであります。これも今日の常識では到底理解しがたいことでしょう。今日の常識では聞く人が中心におりまして、語る人は聞く人にできる限り分かりやすく話をする義務があると考えられているのではないでしょうか。ところが聖書の考え方というのはあくまで神様が中心におられます。神様のご意志が預言者を通して人々に告げられるということです。ですから預言者は自分が伝えるメッセージ、神様の言葉が人々に受け入れられないということを承知の上であえて語らなければならないということがあります。罪の世界に聖なる神様の意思を伝えるということはそのように大変なことなのです。キリストはイザヤ書の御言葉を引用なさって、例えを用いるのは彼らが見ても見えず聞いても理解できないようになるためであるとおっしゃいました。つまりあくまでも神様のご意思を示すために例えを用いるのであって、人々に分かりやすくするために例えを用いるのではないということをおっしゃったのであります。そして事実この例えの意味はキリストの弟子たちでさえも説明をしてもらわなければ理解できないような難しい内容でした。そこで第3の部分の11節から15節のところにおきまして、キリストは例える内容を細かく解説してくださっています。つまり 道端とか石地とか茨の中とか良い土地というのが、それぞれ神様の御言葉を聞く人の心を表しているということを説明されました。まず第一に、種が踏まれたり鳥に食べられたりする道端というのは、御言葉を聞くが信じて救われることのないように、後から悪魔が来てその心から御言葉を奪い去る人たちの心のことであります。この場合、耳で神様の御言葉を聞いて、情報としては一応記憶の中に残るのですけれども、ただそれだけなのです。御言葉をもとに何かを考えたり、御言葉が心に根を下ろしたりすることはありません。これは日本のようなキリスト教があまり浸透していない国で、御言葉を聞く大部分の人々に当てはまることでしょう。つまり、御言葉を頭から全く受け入れないという人のことです。それはただ知性や心が固くなであるというだけではなくて、心の中に悪魔が出入りしていて、御言葉の種が心にまかれても悪魔がさっと種を持っていってしまうような人の心のことです。で、例えば罪という問題は人間にとって非常に大きな問題であるというのは間違いありません。しかし、聖書の中に記されている罪の許しの御言葉を聞いても、一向に自分に関係のあることとしては受け入れないような人々がたくさんいます。それは心の中にいる悪魔が、あなたには罪などありませんから、罪の許しなど関係ないのですと言って、すぐに御言葉の種を心の中から吐き捨ててしまうからです。もちろん人は自分の心の中に悪魔が入っていて、自分が悪魔に支配されているなどとは夢にも思いません。しかし実際には、悪魔によって物事の考え方や感じ方を強く支配されているのです。ですから、悲しいことに罪の許しを与える御言葉に対して感受性がないのに等しいような状態になってしまっているのです。第二に、芽は出ましたがやがて枯れてしまう石地というのは、御言葉を聞くと喜んで受け入れるが、根がないのでしばらくは信じても試練に遭うと身を引いてしまう人たちの心のことです。これは一応御言葉を受け入れるのですから、第一に出てくる道端のような心よりは良いということになります。しかし心の中に根を下ろすことがないのですから、遅かれ早かれ信仰の成長が止まって枯れてしまいます。このことを先ほどの罪の許しの問題で考えてみましょう。石地の心の人というのは、キリストを信じれば罪の許しを受けるという御言葉を聞いて、一応それを受け入れます。しかしその信仰が、つかの間の心の平安や、またつかの間の慰めのレベルにとどまっているために、やがて別の慰め、例えば、仕事による充実感とか、家庭の幸福などがあると、信仰による慰めは不要になってしまうということです。また、つかの間の慰めではとても対抗しきれないような大きな試練、例えば信仰に対する迫害や 大きな病気などを経験しますと、信仰による慰めは役に立たないと言って信仰の生活を放棄してしまうのです。日本のクリスチャンの数はかなり前から約100万人くらいであると言われています。しかしこの100万人の中には、かつては洗礼を受けて礼拝にも出席しましたが、今は全く教会に行かないし信仰もあるかないかわからないというような人々がかなり多く含まれています。例えば若い時代に人生の導きを求めてキリストを信じたが、やがて熱が冷めてしまったという人や、人生の試練の中で御言葉を受け入れたけれども、もっと大きな試練を受けたために信仰を放棄してしまったような人もこの中に入ります。第二次大戦の後にいわゆるキリスト教ブームの時代があって、その頃は教会が若い人であふれていたということです。ところがその頃一応はキリストを信じますと言って洗礼を受けましたが、その後はさっぱり信仰生活をしていなかったような人も実は多いのではないでしょうか。あるいはまた仲間に誘われて自分も信仰があるようなつもりになって洗礼を受けるけれども、その後の教会生活で辛いことがあるとさっぱり教会に来なくなるという場合もあるでしょう。で、これらの人々は信仰による慰めが心の奥の深いところに根を下ろしていないという場合です。で、それでは心の奥に根を下ろした信仰というのはどのような信仰でしょうか。16世紀にドイツで作られたハイデルベルクの信仰問答の第1問の教えは、生きるにも死ぬにもあなたのただ一つの慰めは何ですかという質問に対して、私が私自身のものではなく魂も体も生きるにも死ぬにも私の真実な救い主イエス・キリストのものであることですと答えています。で、心の奥に根を下ろした信仰というのは、このハイデルブルクの信仰問答の一問に言わされているように、私の魂も体も生きるにも死ぬにも私は救い主イエス・キリストのものであることですと答えるような信仰のことであります。さて、第3番目に茨の中というのは、御言葉を聞くが途中で人生の思い煩いや富や快楽に覆い塞がれて実が熟するまでに至らない人たちの心であります。これは芽も出て根も張って成長するのですから、その前の二つよりもさらに良いように見えます。しかし、実が実らないという点では、前の二つと変わりがありません。やはり罪の許しの問題を例にして考えてみましょう。キリストを信じて罪の許しを受け、しかも自分には罪の許しがなくてはならないものだと理解をして、信仰の生活を続けている人がいます。ところが、この人は悔い改めて自分の罪を悲しむということがないために、いつも全く同じ罪を繰り返していて、信仰生活の実りが見られません。こういう場合についてお話をするのは誠に心の痛むことです。しかし、教会で礼拝をする生活を長く、続けている人々の中にも信仰よりも富やこの世における地位の方が 大切だと言う人がいるのは現実ではないでしょうか。つまり信仰というのは2番目に大切なことであって、一番大切なものはまた別にあるという人です。で、そういう人は一応信仰があるのですけれども、誠の悔い改めがないために、その信仰が自分の生き方に反映されない、つまり実を結ばないというのであります。そして第4番目に、良い年というのは立派な良い心で御言葉を聞き、よく守り忍耐して実を結ぶ人たちの心であります。もちろんこれが本来のクリスチャンの心ということになります。で、それではこのような人は信仰が安定していて悩みが何もないような人なのでしょうか。決してそういうことではありません。罪の許しのことを例にとって考えてみましょう。良い土地の心を持つ人々とは、キリストによる罪の許しを信じて、自分の深い罪に気づいて、罪をますます悲しんで、キリストの恵みにすがるような人です。そして聖霊によって、魂が清められることを願って生きるような人です。つまり、御言葉をここの深いところに受け入れて、しかも信仰が成長して良い行いの実を結ぶ人というのは、毎日の生活の中で自分の罪というものに深く気づいている人のことです。そのような人は古い自分というものが死んで、キリストの命によって新しく生きるのですから、実は常に心に痛みを持っています。また人生の試練に際しては、自分の信仰の弱さというものを思い知らされて、それゆえにこそますます強くキリストの恵みにすがって生きるような人なのであります。この例に出てくる4つの土地の話から、私たちキリスト教会がどういう伝道をするかということを考えさせられます。一時的に御言葉を受け入れるという人や、中途半端に御言葉を受け入れるというような人で、教会堂の中をいっぱいにしても神様の喜ばれる実は実らないということになります。いわゆる商業主義の影響によって、教会でも人々をたくさん集めることが先決だと、まずしなければならないのだと考えられることが多いです。実を結ばなくても、とにかく人が多い方がいい、心に深く根を下ろさないような信仰であっても、日常生活が異般に覆われたような信仰であっても、とにかく人が集まればよいというような考え方になりやすいのであります。しかし神様の御言葉というのは、良い実を結ばせるための種でありまして、売り物ではありません。この例え話で種まきをなさる方は神様を表しています。そして神様は良い土地がどこにあるかというのを知っておられて、良い実を結ばせるために種まきをしておられるのであります。良い土地にまかれた御言葉は必ず良い実を結びます。 ですから人数を増やすということを第一の目標にするのではなくて、むしろ御言葉が良い実を結ぶということを第一の目標にして、キリストの福音を述べ伝えてまいりたいと思います。キリストの福音、神様の御言葉を述べ伝えるのは、それを聞いた一人一人が御言葉を心の奥深くに受け入れられ、受け入れて、そして御言葉によって新しく生きていくためなのです。私たち一人一人が神様の御言葉を聞くときに、神様の聖霊の働きによって私たちの心が固くなではなく、またこの世のさまざまな誘惑に覆われたものでもなく、神様の御言葉が根を張り芽を出し実を結ぶような、そういう心になるように、神様の聖霊によって打ち砕き清めていただきたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、誠に私たちの心は固くなで、神様の教えを聞いてもそれを自分の常識で否定をしたり、また理屈はそうでも現実はこうだと自分に言い訳をして、神様の御言葉を拒絶してしまうような固くなものを持っていますけれども、聖霊なる神様が私たちの心を打ち砕いて柔らかなものにし、また私たちの心を清めて、私たちの心からいろいろな悪い思いを取り去ってくださるときに、私たちの心は良い土地となって御言葉が芽を出し根を下ろし実を結ぶものとなることができます。神様、そのような良い土地の心に私たちをなしてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。